おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
伊藤亜紗さんがお書きになった手の倫理。講談社アセンションメッチエ。なかなかこれは読めました。私は。これ筆者の体験からでありますが、この方がパラリンピックでも注目された競技、視覚障害者のマラソン競技っていうのはありますけども。
はい。
これは伴走する方がおられまして、小さな輪っかで視覚障害の方と健常の方が共に走るという。これを、この著者の伊藤さんが自分で体験するためにやってらっしゃる。アイマスクをして、
はい、
これがすごいですね。怖くて走れない。伴走してもらうんですけど、とにかく足が出ない。そのうちに、二人を結んでる輪っか。それを触るぐらいにすると、やっと伴走者が感じられて、少し恐怖が減った。強く握ってしまうと、こうなんか伝わってくるものがなくなるんですって。
なんか不思議ですね。
で、このことを通して、ブラインドマラソンの重大なポイントに、筆者は気づいたわけでありますね。それは伴走者とのシンクロ同調。それは、触れる能力が必要だって。触れるってのは能力なんだって。で、これすっごい気に入った言葉なんだけど、この著者が自らおっしゃってるんだ。私には人に身を預ける能力がない。これ、ね、人に身を預けるっていうのは、やっぱり能力なのよ。かなピンとこないか。いや、
私も多分その能力はない気がします。
そうそう、あんたもね。
うん。あんたもねっていうの
も。あんたも独自で判断するタイプだよね。
なんかない気がするな。
これはね、皆さん、くどくてごめんなさいね。なんでこの本に惹かれたかっていうと、私がその才能がない。
ない。
はい。
はい。
こんないい歳になって、始めた武道の合気道。このことなのよ。預けろ、預けろって言われるのよ。
はい。
触れるっていう能力がないんだ。だから相手から何にも情報は取れなくなるわけ。これはね、本当に身につまされる。あ、もうこれは私の話になっちゃうけど勘弁してね。
はい、
今、70も過ぎてこんなことで悩んでるんですよ。合気道には飛び受け身っていう受け身を覚え込むと、どんな技をかけられても、千変万化変化できるの、先輩たち。四段五段を見てると。
飛び受け身。
うん。うん、それはね、円形にクラーンと回るのよ。
うん、
歌舞伎の人たちの、あの回り方と同じ。
ああ、はい。
ところが、柔道やってたもんだから、うん、頭を守るためのロールするんだよね。だから柔道と合気道は受け身の形が違う。
違うんだ。
なんかね、開いた魚をセンターからこう綺麗に一回転させるような、
はい。
そんな感じがするのよ。柔道ってロールだから、アボカド巻きみたいな感じなんだよね。
よくわかんないです。
で、これがね、いくらやってもできないの、怖くて。
怖いんですね。
うん、腰のマシンを打つのが怖くて、伝部の肉で避けようとするから巻くのよ。それを倒れろっていうの。
はい。
それで、その投げられるときに、相手が投げようとする方角があるじゃん。うん、その方角に自分を持っていくわけ。
うん、
ほんで、回ると、円が一番小さくて、早く立てるわけ。
ほうほう。
ところが、ロールだと、横に崩れるもんだから、つまりそれはその違いだよね。柔道で受け身ってのは負けの合図だから。
ああ、そうか。
うん。
はい。相手は負けじゃないんですよね。
負けじゃないのよ。
うん、
次の体勢を取るための受け身なんだ。うん、例えば、私が右手を伸ばしてその先輩の軽く握ってもらって、正面から落ちていくわけ。
うん、
それが飛び受け身なんだ、合気道の。
はい、
これを繰り返し練習してるんだけど、講談社の人からまだ歪んでるって言われて、それで一番偉い館長先生がおられて、館長先生が俺を叱ってくれればいいのに、その手を貸してくれてる、その五段六段を叱るのよ。
え、それ何、え、何でし、え
それは、 武田くんが回ろうとしてるときに、君が妙に力を入れるから、武田くんが緊張してしまうっていう。
ほー。
君は武田くんが回ろうとするに、頭を打たないのに引っ張ってるだろう。うん、それが武田くんの緊張を呼んでるんだっていうわけよ。それが俺申し訳なってさ。
嫌ですよね。向こうが怒られる
し。それ俺を怒ってくれた方が助かるんだけどなと思うんだけども、
はい。
そん時に誰かが思いついて、女性に握ってもらう。
ほうほう。
武田さんの回る飛び受け身の縁が歪んでいたら女性が揺れるっていうわけ。力がないから。
うーん。うん。
それで女性相手に飛び受け身の練習で軽く手を握ってもらってやったのよ、俺が。
はい。
どうなったと思う？
うまくいった？
俺と一緒に倒れたよ、その人は。というわけでございましてですね、この続きまた明日のまな板の上で。